こんにちは、中谷昭弘です。この間ね、ある人にお会いしたときに、私のことを覚えてますかって言われたのね。で、それは男の人なんだけど、この質問って何気なしにしがちだけど、答えにくいよね。大体ね、私のことを覚えてますかっていう人って、あんま覚えてない人が多いんだよね。覚えてる人って、こんにちはって言って名前を名乗ってくる人って大体覚えてるんだよ。ところが自分の名前を名乗らないで、私のこと覚えてますかって言ってくる人って、多分それをいつも続けてて、自分の名前を名乗らない習慣がついちゃってるんだよね。そうすると、いつまで経ってもやっぱりその人のことって覚えられない。くなっちゃうんだよね。で、ここで、もちろん覚えてますよって言うこともできるんだけど、覚えてないのに覚えてますよっていうのも言ってる側として後ろめたい気持ちになんかなるじゃない。で、本当に覚えてても、もちろん覚えてますよっていうのも、これもじゃあ信じてもらおうとしてもなかなか信じてもらえないし、すいません覚えてませんもさすがに。どちらでお会いしましたっけっていうのも、いきなりこの出会い頭からなんか会話のテンション下げちゃうよね。だから意外にね、私のことを覚えてますかっていう聞き方って、久しぶりの人に、たとえ自分はね、相手に会ったことを覚えていて、相手は自分のことを覚えてないかなって心配な時でも、私のことを覚えてますかっていう、こう一言目ってあんまり得な言い回しではないんじゃないかなっていう気がするんだよね。言われた側がね、すごい詰まるんだよね。で、もちろん人間って自分のことは覚えておいてほしいと思うけど、この「私のことを覚えてますか?」発言のベースには、人と会ったら、一度会ったら自分のことを相手は覚えてくれているであろうということを前提にした発言になっちゃってるんだよ。こんにちは、どうも、中谷明です」って、僕は自分の名前を名乗って挨拶するようにしてるんでね。それは何でかっていうと、よく何度も会って知ってる人とか、芸能界でもう名前も有名でな人ほどね、自分の名前を名乗って挨拶するんだよね。こんにちは、小堺ですって、小堺一機さんをもう知らない人はいないはずなのに、こんにちは、小堺ですって、中田さん、こんにちはって、こういうふうに言えるって、やっぱり、覚えてないことを前提にしてるから言えるわけであって、私のことを覚えてますかって言っちゃう人って、なんか、覚えてることを前提にしてるってことだね。でも、やっぱり自分を覚えてもらおうと思ったら、覚えてもらってないことを前提に、出会いのきっかけをつかんでいった方がいいってことね。で、よく名刺を渡そうとすると、前にもいただきましたっていう人がいるんだよね。で、そうですかと思って、この瞬間に相手にすごいプレッシャーを与えるよね。間違って前にも会ってる人なのに、名刺をまた渡してしまった、あんた私のことを覚えてないでしょうって責められたみたいな気持ちになって、これ失礼しましたってなるんだけど、こう、出会いのきっかけをつかめる人って、前に名刺もらってても、やっぱりもらう、きちんと受け取って、そんな前にもいただきましたみたいなことを言わないし、それから、1回自分が名刺を渡して相手が覚えてもらってると思って、2回目から名刺を渡さないっていうこともないんだよね。前にもお渡ししましたんですけどっていう、そんなことも言わないで、そしたら名刺が新しくなりましたのでって言って、今名刺ってどんどん部署が変更になったり、新しい役職名がついたりしてるから、名刺が新しくなりましたのでって言って、 渡すということは、名刺が新しくなりましたのでって渡すということは、前にも会ったことがあるっていうことは分かってて、前にも会ったことがあるにもかかわらずきちんと名前を名乗って、しかも名刺を渡していけるっていうような風にしていくとね、出会った時の最初のギクシャクした壁を早く乗り越えることができる。これが失敗すると、女の子の電話なんかでも、私のこと覚えてるみたいな、この変なまだるこしいやり取りっていうのをできるだけ飛び越えた方がいいって、いくつに見えますかっていう やり取りって、もうこんなめんどくさいことはないんで、もうそんなことはいくつでもいいし、うん、そうしないとね、私のこと覚えてますかみたいなこと言われると、あ、もちろん覚えてますよ、最近どうされてるんですか、最近どうされてるんですかっていうことを聞くことによって、あ、相手が誰だかを一生懸命具体的なことを言ってもらって、一生懸命思い出そうとしている、この不毛なやり取りね、これをなくすことができるんだよね。でメールでもこれをやる人がいるんだよね。メールでも覚えてますかっていうとこから始まるんだよね。で今度こういう仕事をお願いしたいんですけどっていう、例えば講演だと講演のお願いしたいんですけどっていうのが来るじゃない。で、あ、自分の中ではね、もうこの覚えてますかっていう質問に対しては、覚えてますよっていうのも嘘くさいし、覚えてませんっていうのも失礼だから、これは流しちゃって、あ、講演だったらぜひやりましょうって言って、どんな風にやりましょうかっていう風にこうやり取りをしていくんだよね。そう、次のメールでね、で質問が一つお答えになってないんですけど、私のことは覚えてますでしょうかってさらに来たんだよね。なんでそこが大事なんだろうかっていう、このことにこだわりすぎてるんだよね。うん、だからもう今これでまた一緒に何か企画をやろう、プロジェクトをやろうってしてるわけだから、その前に覚えてたか覚えてないかっていうことよりも、これからやることの方が大事なはずなんだよね。うん、でここで大事なことはね、何か自分が質問したことに対して相手から返事がなかった時、なかった時にその質問をもう一回繰り返しちゃいけないっていうことなんだよ。うん、これすごく大事なことで、人間ってうまい具合に質問を聞き流しても会話は成立していくんだよね。で、上手な人っていうのは答え、ギクシャクしたり不毛な会話をできるだけ切り捨てて、こう盛り上がっていく部分を拾いながら会話って展開していくんだよね。ところが会話の下手な人って、相手がせっかく聞き流してくれた覚えてますかっていう質問に対して、ところで一つお答えになっていただいてないんですけど覚えてますかって、なんで刑事の尋問みたいになってしまうんだろうって、それに返事がなかったということは覚えてないっていうことだっていうことを気づいてほしいっていうことね。うん、そうするとごめん覚えてないって相手に言わせるっていうことは、相手に対してそれは有罪ですよねみたいなことを言ってるに等しい、後ろめたい気持ちの、そうするとね、その人に連絡したくなくなるんだよね。ところで私のことを覚えてますかっていうメールがに対して、うわー、これに対してなんて答えようって思うので、次のやり取りができなくなっちゃうってことだね。実は会話を盛り下げる質問になって、この質問をやってる限りこの人はいつまでたっても覚えてもらえなくなる。ベースとしては相手は自分のことを覚えてなくて、覚えてないけどもそれを10回でも20回でも名前を名乗って挨拶していくということで、自分の名前を省略して挨拶してる人ってあまりにも多いよね。うん、だから自分の名前を込めて、あ、久しぶりって言って、あ、中谷ですって、中谷明ですって言いながらこう挨拶していくっていうことってすごく大事で、メールでもね、だんだん慣れてくると発信者の名前が消えていくんだよね。メールで誰が発信してるかっていうのが分かんなくて、でしかも最近迷惑メール防止のためにアドレスを見ただけでは誰だか分かんない、特に携帯なんかの場合ね、誰だか分かんなくて、で文章書いてあるんだけど 誰から発信してきたかっていうのが書いてないメールっていうのは結構多いんでね。これはもう当然相手は自分のことを覚えてるっていうつもりで発信しちゃってるんだよね。でも一日に出会う人、相手が出会う人の多さっていうのを考えておかないと、その中で相手に覚えてもらえる人にはなっていかないし、盛り上がる、それをあえて覚えてないことを突き詰めるような言い方をしていくと盛り上がる会話になっていかないっていうことなんでね。それからね、こういう人ってね、質問好きなんだよね。実は質問って会話があんまり盛り上がらないんだよ。僕ってあんまりね、会話の中であんまり相手に質問しないんだよ。質問しないでこう盛り上げていくんだけど、会話が盛り上げられない、話し方が苦手な人ってね、やけに質問が多いんだよね。で、質問知ってる割には、質問からきっかけで、あとフリートークで何気なしにこう会話がどんどんどんどん盛り上がっていく Q&A っていうやり取りじゃなくてね、なんかお互いが何気なしにやり取りしてるっていうのが一番盛り上がっていく会話になるはずなんだよね。こういう言い方をする人がいるんだよ。あ、いつもスーツなんですねって終わりなんだよ。これ言われた側が、あ、え、それで終わりですかって、え、だから何って、だから何って相手が返したくなるって辛い展開になってるってことだよね。でも結構いるんだよ。お、どうもこんにちは、中田さん、いつもスーツなんですね。これポツーって置かれると、あ、普通の流れだと、いつもスーツなんですね、って、なんかいつも同じもの着てますねって言われてるみたいに、今非難されたみたいな、すいませんっていう気持ちになっちゃうよね。でも話してる側は、はい、ボールを相手に投げたっていうつもりで、次あなたが答える番って思ってるんだよ。でこれ下手な会話だよね。上手な人ってね、あ、いつもスーツですね、でもスーツ似合いますねやっぱりねって、ちゃんとその自分の質問に答えていくんだよ。これが相手を困らせない言い方なんだよね。関西人はね、このやり取りが多いんだよね。質問で終わらないんだよね。じゃあ最近いっちゃん恥ずかしかったこと言い合いしようみたいなことを初対面で言って、僕ねこの間ねって、自分でちゃんと触れるの。相手に質問するんじゃなくて、自分がどうしてるかっていうことをまず暴露していけるんだよね。いつもスーツですねって、いや僕ねスーツ似合わないんですよ、なんかね、なんか逮捕された横領で捕まった人みたいにネクタイ外したら見られてしまうんですよって、これどうしたらいいんですかねっていうようなこう展開になるのに、なんか質問でポツッと、会話の苦手な人っていつもスーツですねって、なんか下手なインタビュアーになってるね。インタビュアーの上手なトークの上手い人テレビで見て、これが一番勉強になるんだけど、上手なトークの人ってね、どうですかっていう質問はしないんだよね。どうですかっていう質問って最も返事がしにくいよね。自分が言われたら辛いんだよね。でもボール持ってて相手になんかボール渡さなければいけないと思ってる人って分かんないから、どうですかってつい振っちゃうんだよ。でどうですかっていう振りは最も下手な振りなんだよ。例えばプレゼンテーションに行っても、 A 案 B 案 C 案を3つ持っていってどうですかって言っちゃうと、そのプレゼンってやっぱり自分がイニシアチブを取ってリードできない、プレゼンになってしまうんだよね。で相手が答えるときに、そうですねって返ってくるときっていうのは質問の仕方が悪かったってことなんだよ。もう どうですかって言うと、必ず相手はそうですねで、そうですねって言ってることは、つまり会話のテンションがそこで一拍空いちゃってる、相手は立ち止まってる、テンションが下がってるっていうことなんだよ、ところが相手に対してね、そうですねって考えざるを得ないような、すぐ相手が話したくなるような振り方っていう風にしてないっていうのが、もうトークをする時の下手な振りになってるっていうことなんでね。これはプロのインタビュアーでもすごい日常会話でも全く同じなんでね、例えば最近一番恥ずかしかったことは何ですかって聞くとね、そうですねって相手は思い出すんだよね。思い出すためにそうですねって前言って、つまんない対談ってね、延々そうですねが入るんだよ間に。これがね、テンションが下がっていて、聞いてる人が最も退屈するやり取りなんだよ、ストーンストーンと落ちていくんだよね、で僕対談集って読むのが苦手なんだけど、なんで対談集を読むのが苦手かっていうと、延々喋りの始めにそうですねから入ってるんだよね、自分が喋るときはそうですねは絶対入れないようにしようと思ってる。でそうですねなんか入れないで話せるようにリードしてくれる相手がトークが上手い人で、そういう人といっぱい喋りたいなと思える人だっていうことなんでね。でそれはどういうことかっていうと、まず最近一番恥ずかしかったことは何ですかっていうんじゃなくて、最近一番恥ずかしかったことを言い合いしようっていうのは質問じゃないよね、提案だよね、僕はねこの間ねっていうふうに言ったら、その話が一区切りついたところで必ず相手から出てくるの人のはそうですねじゃないんだよ、そういえば私もっていうところが出てくるんだよね。でこれが最もスムーズな会話になるっていうことだよね。